皆様いかがお過ごしでしょうか。ファミリートータルケアサポーターの我が妻のぞみがお届けいたします。ふれあいは笑顔と健康への近道、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしてまいります。さて第2回目の放送となりました。前回聞いていただいた方からですね、いろいろなメッセージが届きました。ありがとうございます。はい、で応援メッセージも、まあ、多々ある中でですね、やはり大人のことだけではなくて赤ちゃんとか妊婦さんのこと、あとは産後のママのことがね、なんかこう聞けるんじゃないかなってことで興味がありますって言ったねお言葉もありました。すごく嬉しいです。まあ、頑張って分かりやすく伝えていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。であとはですね、前回の終わりの方で私が言ったフレーズで、水分補給とともに深呼吸も心がけてくださいねっていう風に言いました。それに対してのねご質問もありましたので、それがですね、よく、呼吸は大切って聞きますがどういうことですかっていう質問でした。なので今回は呼吸に関するお話をさせていただきたいと思います。皆さんは呼吸に関する、意識したことありますかね。ヨガとかやられてる方は多分実感できたりとかイメージできると思います。私もヨガの時とあとねスイミングの時に意識をするんですね。泳ぎに行くというよりも私は呼吸を深めるためにやっていると言っても過言ではありません。やり方としてはそうビート板を使ってバタ足でパタパタと泳いでいます。体を動かしたい時はもちろん泳ぐんですが、呼吸が浅いなって思った時は結構スイミング行きますかね。やり方そうですね、顔をつけてる時に鼻からふーって息吐きます。で顔を上げて口で吸いますね。ヨガの時とは反対になりますけども、25メートル泳ぐのに入ってすぐは息継ぎ、そうですね 4,5 回泳ぐ速さにもよるんですけども、そのぐらいで到着します。で何度かやって慣れてくると 1,2 回ぐらい、1回半から2回ぐらいの呼吸で25メートル泳ぐことができるので、これだけで結構いい運動になるんですよね。はい、ということで今回は呼吸と体についてお話をしていきたいと思います。で大人だけではなくお子様に対して、あと赤ちゃんに対してっていう呼吸もありますのでね、どうぞ楽しみにしてみてください。あとはそっか、触れ合いながら呼吸をどういう風にケアしていくのかっていうところもお伝えしていきますので、 CM の後お楽しみに。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、改めましてファミリートータルケアサポーターの我が妻がのぞみがお送りしております。ふれあいは笑顔と健康への近道、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。ということでですね、夏真っ盛りです。今年も本当に異常、なんか猛暑というより酷暑と言われるぐらいの、あの気温の上がり方なんですけれども、皆様体調は崩していないでしょうかね。毎年この季節になると水分補給しっかりしてくださいねとか、適度な塩分ミネラルを補給してくださいねとか、忘れないようにしましょうねっていうフレーズ出てきます。それと合わせてですね、意識してもらいたいことが呼吸です。呼吸ね、もう無意識に吸って吐いてってやってると思いますが、こうやって気温がぐっと高くなったり湿度がぐっと上がると、呼吸って浅くなっていきます。そうね、ゆっくり浅く、まあ、深呼吸と呼ばれるものですが、ゆっくり深く吸うことができないと、同時にゆっくり長く吐くこともしづらくなっていきますね。 じゃあ呼吸が浅くなるとなんで良くないのかなっていうところをお話ししていきましょう。吸った酸素、吸った空気の中に、酸素があります。体全体に行き渡るまでに、呼吸が浅いと時間がかかってしまうんですね。どういうことでしょうか。はい、酸素っていうのは血液に乗って体の中をぐるぐると巡っています。で、ゆっくり大きく息を吸えると体の隅々まで届いていくんですね。大きな血管だけじゃなく体の端っこには毛細血管があります。なので手先とか足先、それから頭ですね、そちらにもしっかり新しい酸素が運ばれていって、体の中でできたいらない二酸化炭素とかガスっていうのを今度体の外に出す役目があります。で、息を吸うのが浅くなると届くのも遅くなるし、そのいらない空気を戻す力も弱くなってしまうので、体が疲れたりとかやる気がなくなったりとか、逆に体にこう力が入ってしまって頭痛とか肩こり、腰痛にもつながるんです。意外とここ皆さん知らないのでね、って言われるんですが、まあそのまずは手や足が冷えるってこと、末端冷え症とも言われますが、この夏の暑さの中でも手が冷たい方とか足が冷たい方結構いらっしゃいます。で、よくね、冷え症イコール女性特有のものだと思われがちなんですが、意外と私、施術は男性も女性も子供も皆さんやりますが、男性のね、足も結構冷たかったりとか、お子さんもお腹周りが冷たかったりとか結構見受けられるので、あら、ちょっと危険かなっていうふうに思いながら体を温めるような施術をしていきます。そう、あとはね、そう、呼吸が早くて浅くなると、早くて浅いっていうのはっていうイメージですね。そうすると腹式呼吸できていません。お腹をしっかり使えていないので、胸、胸式呼吸って言います。胸式呼吸って書くんですが、体の上の方で呼吸をしてしまうので、肩とか首とか、あと背中の方にこう余計な力が入ったり緊張したりしてきます。なので猫背なような姿勢になってしまうので、内臓も冷えてしまったり機能が低下してしまいますね。消化器系とかがダイレクトに来ると思うので、食欲なくなったりお腹壊したりとかがあります。で、これは大人だけではなくて子供たち、赤ちゃんにとってもすごく大事なことなので、意識をさせてあげたいんですけれども、彼らはそうですね、自分で呼吸を意識することができません。まあ難しいです。なので呼吸を深めてあげるために、ベビーマッサージとかキッズマッサージっていうのをしてあげるといいですよね。呼吸数も結構大人だと平均1分間に16回前後と言われているんですが、キッズは25回前後で、新生児はなんと1分間に40回から50回、これだけ早く呼吸をしています。ということは浅いですよね。で、体が緊張してしまったりするので、そこをリラックスしてあげようっていうところです。よく呼吸を深めるためにどういうことをすればいいですかってお問い合わせが来て、お胸とか背中とかにハートを描くようなイメージで優しく大きく撫でてあげてねっていうベビーマッサージありますが、体はそこだけ触るよりも、さっき言ったように肩張ってないかな、背中張ってないかな、お口キュッと力入ってないかな、眉間にシワ寄ってないかなとかね、いろんなとこ見ながらやっていきます。あとは足の指がピンとこう突っ張ってるとか、どこかにこう力が入ってるとリラックスしづらいので、そういったところも連動して見てあげながら、で、最終的に背中やお胸を触って呼吸を深めてあげるってことができますね。で、しっかりどこか張ってないかなとか、ここ気持ちいいんだねとかっていうのを言葉に出して触ってあげると、アイコンタクトとか言葉がけにつながるので、私はそこを楽しみながらねやっております。で、乳幼児にはやりやすいですよ。触れ合いを兼ねてね、触ってあげましょうっていうのはパパもママもやりやすいんですが、 思春期反抗期のお子さんになると触れ合うタイミングやきっかけがないとご相談を受けます。でちょうど先月7月にですね、小学生、中学生、高校生のお子さんをお持ちの親御さんを対象に講座を一つ開きました。そのタイトルが成長に伴うサポートケア教室です。まあ、参加されたお父様お母様、まあ、これまでタッチケアとか特に意識したことがなかったっていう方たちだったので、まあ、座学で赤ちゃんのところ、頃から10代の今のまた成長期の時の骨とか筋肉のお話をして体の変化っていうのを知っていただきました。でそれを踏まえて、施術の実践をしていくんですけれども、いきなり2人1組でやってくださいって言っても緊張しますし、どういう風に触っていいかわからないので、まず自分自身で、心地よい触れ方、心地よいなんだろうな、ケアの仕方っていうのを実感してもらいました。やり方としてはですね、まず足でも腕でもお腹でもどこでもいいので自分の手のひらをペタッと置きます。ふわっと置いて、まずこれがゼロポジションと呼んでるんですけれども、力は加えません。本当に触れただけです。そこから今度呼吸に合わせて圧をかけていくんですが、自分の息を吐きながら少しずつ圧を弱く中ぐらい強く、まあ、心地よいところまで入れて1、2、3秒したら今度ゆっくり抜いていきます。逆に中ぐらい弱い力、それからふわのところに戻します。このね、力を抜く時をより意識することで施術されてる人はさらに心地よくなるんです。プラス信頼感を得ることができます。でその後に手をふっと移動していくんですけれども、これはイメージとして猫の動きですね。あの手首のしなやかな動きでふわふわっと移動していくとピクッと緊張させなくてできるので、それも呼吸に合わせながらやっていく。ゼロポジションから吐きながら圧をちょっと加えて3秒ほど待ったら息を吸いながら戻してゼロポジションに、そして次のところへっていうところです。これは赤ちゃんに関しても、まあ、大人に関しても基本は同じです。で私がやってるね、施術はまあ太鼓式マッサージ、手当のところからやっているんですけれども、相手を癒すだけではなくて、そうやって呼吸に合わせた動きができるので自分の体も自然とケアできるんですね。体幹がしっかり整ってきたりもします。で、この後講座では、お二人一組になってそれぞれ施術を味わってもらいました。やっぱこの今までのこう揉みほぐさなきゃとか施術しなきゃっていう感覚からふわふわっていうところを、あと呼吸っていうのを連動させたことで、皆さんなんかね、目から鱗がとかっていうこんなのは初めてだとかね、驚きと感動の声もいただいたのでやったって思ったんですけど、まあ、その後ご帰宅してそれぞれお子様だったりとか旦那様だったりとかにこうタッチケアのね手術をしてくれました。でそれぞれのご感想もいただきましたと、またメッセージをもらってね、私もすごく嬉しかったです。まあ、本当に触れ合うっていうのは頭で考えるほど難しくはないんですよ。例えば手をつなぐだけでも触れ合いですし、言葉がきっかけも触れ合いだし、その目と目を合わせることでも触れ合いなので、できる範囲で、それも5分とか10分とかでも構いません、やってみましょう。であとはそうだな、まあこれだけ暑くなると寝苦しい夜もね出てきます。冷房をねかけててもやはりちょっとこう目が覚めたりとか、あと逆に冷房で冷えちゃって足元が冷えたりするとまた足がもそもそして眠れなくなったりするので、赤ちゃんの場合は風を当てるのは背中の方からやってあげるといいかもしれないですね。足元から風を当ててあげるとちょっと足が冷えて、それこそ足を動かすとすぐ彼たちは目が覚めてしまうので、そこも一つのポイントです。なので寝る前とかにこういうタッチケアをちょっと取り入れてあげると、大人同士でもそれが相手が子供でも心地よく眠れるかなと思います。寝ている時にですね、成長ホルモンっていうの聞いたことありますかね。 体を身長とか体重とか目に見える成長はもちろんなんですけれども、そういうのを発達させてくれるホルモンっていうのが分泌されてくるんですが、その目に見える成長だけではなくって、脳の発達、それから心の発達っていうのもね、寝ている間にガッと行われます。で、子供だけではなくて、その成長ホルモンは大人にも分泌されていて、まあ、大人は見た目の成長もほとんどいらないんですけれども、疲労回復だったりとかアンチエイジング効果があるよっていうのも聞いたことがあるのかな。細胞が一つ一つ活性化されていきます。なので、これも眠りが浅いとなかなか分泌しづらいので、質の良い睡眠、心地いい睡眠を与えてあげたい。寝る子は育つっていう言葉はまさにここから来てるのかなと思いますね。で、まあ成長ホルモンっていうのは起きてる時ももちろん分泌はされるんですけれども、リラックスしていないと分泌ってなかなか難しいので、仕事頑張った、勉強頑張った、運動頑張った、集中したぞって言ったあと必ずふーっと一息入れてリラックスすることをおすすめします。なのでそこで呼吸っていうのを深めて吸って吐いてしていくと体がね、喜びます。しっかりと心と体と、まあ、連動してるんだよっていうのを頭に置いておくとね、そんなに難しくもないのかなと思います。あと大人になると、まあ眠る時間短いんでとかって言われますが、眠る長さよりも眠りの質っていうのがすごく大事になってくるので、まあ、眠る時も深い呼吸を3回4回ぐらいすると結構ふっとね眠りにつけたりするので、そういうのもちょっと意識されると違いが味わえるかな。はい、まあこれからまだまだね、8月も下旬、9月、残暑とかもあるのかな。はい、暑い日が続くと思いますのでね、まあ水分補給、それからミネラル補給、栄養のバランスも含めて呼吸っていうのも深めてみてください。で、やっぱりお子さんたちもね、汗っかきですごい熱がこもりやすいので、そういった意味でこう代謝を上げていく、体の巡りを良くしていくためにも、背中とかお腹とか足の大きな筋肉触れてあげるだけでも結構ね、体改善されるので、そういうところからもリラクゼーション効果あるかなと思います。
さて、次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢は初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない。唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
佐藤昭弘の
アンチエイジ溶け済みの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから、来なさいよ、トラチ
お疲れさんで、ジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだ、バカチング。
ジャポン。
はい、今回は呼吸についてお話をさせていただきました。体と呼吸の関係が分かるとね、またケアのサポートの仕方が分かってくるかなと思います。乳幼児に対してもそうだし、小中高生に対してもそうだし、大人もそうで、自分たちの親世代にもできることなので、まあ、より安心で安全な触れ合いっていうのを意識しながらやってみてください。で、これはご自身のためにでもあります。先ほども言ったように相手を癒しながら自分の心と体もケアできるので、心地よさっていうのを味わいながら触れ合いを楽しめるといいかなと思います。ではここでですね、また今度8月いろいろ開催される講座があるので、ちょっと告知をさせてください。まず8月2日木曜日、埼玉県朝霞市にてまんまる抱っこ講座を開催いたします。こちらは NPO 法人ビエナ塾さんの主催のものになります。8月29日水曜日、埼玉県さいたま市にて成長に伴うサポートケア教室、この対象年齢が今度ぐっと下がって3歳から6歳のお子様を持つ親御さんを対象に開催します。イベントとしては8月4日5日の土日、東京ビッグサイトにて癒しフェア、それから8月25、26の土日にベルサール渋谷にてボディケアジャパン、それぞれに出店をいたします。 イベントに関しては個人ではなく日本太鼓式マッサージ協会のブースとして出展しますので、そこで太鼓式マッサージの体験施術のセラピストとして皆様をお待ちしております。短時間の体験の時間になりますけれども、やっぱり心地よさとか体の改善など味わっていただけると思いますので、お時間のある方、ご興味のある方、ぜひぜひお立ち寄りくださいませ。お会いできるの楽しみにしております。それぞれの、詳細に関してはブログとかフェイスブックでも告知しますので、確認をしてくださいね。いろいろとお声もかかって、また秋とかも公民館とかいろんな施設でとかいろんなところでこう触れ合いの仕方っていうのをお伝えしていきますが、型にはまったものではなくって、本当にその相手、お子様であろうと大人であろうと、その人の体を見て、あとは生活とかを見ながら、今何が必要かな、こういうことが心地いいのかなっていうのを私も見ながらやっていきますので、すごく楽しいものとなっております。ではでは、暑さをねうまく乗り越えて、まあ夏に頑張りすぎると秋に疲れが出てしまうとよく言われるので、クールダウンしながら、そうしつこく言いますが呼吸を深めながら、素敵なお時間お過ごしください。また次回お会いできることを楽しみにしております。